朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け。朝日新聞の記者宮太郎です。不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代、日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようと始まったお坊さんに聞けシリーズ、今回もですね、大阪生活文化部の久保智義記者とですね、広島市の普門寺にお邪魔をして、吉村松陽住職、副住職にお話をお伺いします。吉村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でその久保さんなんですけども、
はい、
今ちょっとここにいなくてですね、外でなんかガサガサ音が来ているんですけど何をしているのかと言いますとですね、廊下を今ね掃除をしているんですよね。
さっそうと抜けていきましたね。
さっそうとね目の前をね、
目の前を
聞いてる皆さんには分からないかと思いますが、はい、久保さん戻ってまいりましたけども、これすごいハーハー言ってますけど、久保さんこれ喋れます？
ちょっと待って待って。
あ、はい、今回これ
一気上がりますね。
お掃除がテーマになるんですか？
ということですね。はい、お掃除がテーマと。お寺の世界ではお掃除というと、はい、あれ、お寺の世界ではお掃除というと、あの作るに努めると書いて作務と言いますよね。
はい、そうですね。
はい、あれ なんで作務って読むんですかね。
あれなんでなんでしょうね。まああの事務をなす、事務というかあの務めをなすって書いて作ってなすって読みますよね。
はあ、そうですね。
務めをなしてるんだろうと思いますね。あのと言いますのも、あの作務であの思いつく話というと、あの一日働かざればあの一日食わずっていうふうに、あの中国唐代の禅師様ですね。あ、百条禅師だ。百条会海禅師ですね。のあのそういうエピソードがありまして、まあ、要はまあ老体なんですけれども、こうサムに出ようとしたら、あの若い修行僧たちがあの今日はお休みくださいっていうふうにこう言ったんだけども、まあ聞かずにあの自分でお掃除されたと。でそういったことが続いたので、あの掃除道具を隠したらその日は一日も何も食べなかったっていう、あの、まあ、禅師様のお話ですね。あの 働かざる者食うべからずとはちょっとこれ意味合いは全然違って、
違
うんですね、ちょっと違っておりまして、要は自分の務めというものをしっかりと認識した上で、まあ、それを実践することが大事なんだみたいな形のお話になってますよね。
まあ、あの私これ廊下を掃除させていただいたんですけれども、これ何メートルぐらいですかね。そんなに多分、
まあ、20メートルぐらい、
20メートルぐらいですよね。そこまでこうあの長い廊下というわけでもないかもしれないんですけれども、
でもあの
それでも、
ね、手ついて、はい、足を立てて4本足で、ね、
はい、結構ねあのなかなか滑るのもあってですね、結構難しかったですね。で
結構体幹とか結構きつそうなん
ですよ。あ、そうですね、うん、ちょっと足の方、足のこう裏が裏側がこうピリピリとこうつりそうな感じですかね。
はい、やっぱり体重しっかりと乗せた雑巾掛けっていうのはしんどいですよね。
そうですね、う
ん、これ慣れるまでものすごい時間がかかりますよ。
やっぱりあのコツっていうのはあの要するに雑巾にべったり手をつけて、
そこ
にこう自分の体重を乗せる
っていう、ね、それがもうコツで、あの楽なコツではなくて、うん、掃除のコツですよ。
掃除のコツ、
綺麗にするコツ。楽にするんだったら指だけで押した方があの滑りやすいんで楽なんですけども、それをしちゃうと今度はあの掃除が綺麗に拭けないという話になっちゃうので、はい、ちゃんと手はベタ付きにして、うんうん、体重をしっかりと乗せて、ゆっくりでもいいからちゃんと掃除をしていくというか、うん、綺麗にしていくっていうの
は、ゆっくりだとまた辛いですよね、これね。
これしんどいでしょうね。
あの、まあ、たった今あの一瞬やっただけでもなかなかあのしんどかったわけですけれども、あの吉村さんはあの修行されたあの曹洞宗の大本山の永平寺ですね、
はい、
あのやっぱり有名なものの一つにあの掃除っていうのがあると思うんですけれども、
はい、
あの私もあの実は福井県の出身で永平寺あのお伺いしたことあるんですが、
あ、そうですね、
はい、あのものすごくこう長いこう回廊状になってるんですよね、はい、あので階段、しかも階段になってる部分もあってと、うん、 ていうところが、それがこうものすごくピカピカにこうあの吹き清められているっていう、まあ、あれはやっぱり一度拝見すると、ああすごいなと思って、こう非常に清々しいあの気持ちになったんですけれども、はい、吉村さん、あのその修行中にあの掃除っていうのはどんな風にやってらっしゃるものなんですか？
いや、まさにですね、あの今やあの廊下をい掃除し、あの床拭きしていただいたじゃないですか、あの雑巾で。あれを30分あの姿勢のままやり続けるっていうことですね。
30分、時間で決められてるんですか？
だいたい30分ぐらいですね。あのか、山の中のお寺なので、あの山の上の方からだんだん下に降りてくる形で、その回廊を通って全部掃除を床拭きしていくんですよ。
全部で何メートルぐらい
わからないですね、うん、ちょっと分かったことないですけど、相当だと思います。
相当大きいですからね。
しかも往復しながらそうやるわけですもんね。
で、1回拭くだけじゃなくて、うん、同じところ何回も、もしかしたら何十周もしてるかもしれないですね。だから、魚がずっとこのいけすを周遊してるような感じで、廊下を周遊してるんですよ。しかもそれは1人じゃなくて100人ぐらいの、あの修行僧が周遊しているので、
はいはい、
いつ終わるのかわからないままずっと あの周遊し続けるという形ですね。
じゃあやってるうちはこう、もう早く終わってくれみたいな気持ち。
いや、それよりもしんどいよ。しんどい。
それはしんどいですよね。
しんどいことの方ばっかり
です、ね、部活ですよね。
部も部活レベル。
なるほど。
で、これが最初の数ヶ月本当にしんどいんですけども、やっていくうちにそういう体に慣れていくんですよ。
はあ、
数ヶ月経つと、はいはい、なのでもう全然苦しくもなくなってくるんですよね、はい、ただ綺麗にするだけになってちゃんといけるので、はいはい、人間の体ってよくできてるなと、カスタマイズされるんだなと思いましたね、
はい、数ヶ月っていうのはもう毎日、
もう毎日です。毎日その食事の後ですね、はいはい、あの食事の朝食の後すぐ、回廊掃除という時間が設けられていて、あの大山の一番上にのお堂に集まって、そこからずっと、あの周遊し始めて、で階段を降りていきながら、で階段は階段独自の吹き方っていうのがあり
まして、また違うんですね。
これもまた体全体を使うんですが
ちなみに工学のためにあの皆さんの参考になるかもしれないんで、はい、お家の階段吹くときにはどうしたらいい
ですか？これを音声で言うというですねなかなかのあれですけど、あの足を大きく開いて、あの
ハの字みたいな、
ね、まあ、まずですね、はい、永平寺の廊下にしろ階段にしろ広いんですよ、
はいはい、
うん、幅がね、
幅が広いので、はい、できるだけ大きく足を開く。ですので、はい、家庭の階段であるならば一番マックスまで開くような感じですね、はいはい、
端から端まで、
端から端まで足を広げて、うん、で、1段2段2段上か3段上ぐらい、身長によって多分違ってくると思いますけども、うんうんうんうん、ぐらいのところをこの雑巾をちょっと縦持ちにして、うんうん、で往復、そこ往復、はい、左から右、右から左、はい、でもう一回こう右に行くときに、体重が右に寄りますよね、うん、あの右にこう吹くの、その時に左足を下ろす、
はいはい、
で、うん、左を下ろすと同時に右手はもう一段先、
うん、
で今度は右、右端から左、右、
また、
でまた左行った時に体が左にあの体重が寄るので、うん、右足を下ろす、
うん、なるほど。
でその時に、手も一段下ろすと、うん、いうこのリズムでやっていくんです
。はははは。
しかもこれが高速なんですよ
こう掃除マシンのように、
もうすごいですよね。こう階段掃除機がこういうのだと面白いだろうなと思うぐらいですよ、ね、
なんかちょっと YouTube にアップすると
バズる、そう絶対バズると思いますよこれ相当面白いですよ。
なるほど。これでもあのそんだけこう徹底的に掃除するっていうのは、はい、それ、まあ、しかも毎日ですよね。これなんでその毎日そんなにこう綺麗にするって、
もうまあ、あのやっぱりあの人がいるところはまず汚れやすいっていうのが、はい、
まあそうですよね、まあ、
それは基本ですよね、はい、やっぱり汚れをあの清めるっていうあり方っていうのは、これはもう仏教全般の話です。インドから中国日本と入ってきて、あの汚れているところはきれいにするっていうのがやっぱり基本であり、まあ、それがおそらくですけど後々、その心を清めていくっていうような意味合いなんかも付加されてくる、 なるだろうと思いますね、うん、なんかその掃除をすることイコール心を清めるって思われがちなんですけども、はいはい、そんな目的のために掃除はしないと思います、はい、はっきり言って、はい、心を清めるっていうことのために掃除をするんじゃなくて、はいはい、目的的なそういうやり方っていうものを手放すのが仏教の基本になりますから、はいはい、であればそういう話じゃなくて、どちらかというと汚れてるからちゃんときれいにしていく、はい、まあ、そういう環境の中で生活しているっていうこと自体をあまりよろしいとはしないということだと思いますね、うん、だから常にきれいな状態に保っておくっていうことはもうこれはある種のルールとして行われていたと思いますね。
とは言ってもこんだけ大変な掃除っていうのをですね、はい、そのまあ毎日あるとなんかちょっともう今日は手抜いちゃうかとかちょっとサボっちゃおうかなみたいな、まあ、そんなことって修行ではやっぱり許されないものなんですか？
ありえない
ありえない
というかサボるっていうことがまずありえないですね。それなんでかっていうと禅の修行生活っていうのは全部ルールが決められてるんですね。戒律が、うん、まあ、仏教っていうのはありますので、うんうんうん、その、まあ、律っていうその僧侶の集団の規律、うん、でこれにのっとってやっていると。でそうなってくるとその座禅堂、座禅堂じゃないよ、その修行道場全体の一日の流れっていうのがやっぱりもうすでに決められておりまして、う
ん、戒律でですね、
もう戒律レベルで、僕らは戒律という言い方ではなくて真偽と言われる、うん、清らかな規律と書いて真偽って読むんですけど、
綺麗になりそうですね、
はい、まあ、それがありまして、でそれに沿ってこう一日のスケジュールっていうのは決められてますね、はいはい、なんか何をするにしても全部ルール通りにのっとってるかっていうところが問われてくるという話で、
はいはい、まあ、そうやって体得された掃除の技なんだと思うんですけど、今お寺の一室をお借りしてお話を伺ってますが、やっぱりこの部屋も非常に隅から隅まできれいに掃除されていらっしゃいますし、はい、廊下もやっぱり塵一つなく掃除されていらっしゃって、まあ、毎日おそらく掃除されてるんだろうなと思うんですが、まあ、お家でこう例えば掃除する場合にこう何かコツみたいなものってこうその禅寺的掃除のコツみたいなものを皆さんにお伝えするとする と
ポイントですよね、はい、ポイントまたいくつかあるんですけど、例えばまあ、そもそも物を置かないこの部屋見ていただいても、
ね、
最低限
さっぱりしてますよね、
はい、うん、これですよ、うん、そもそも物を置かない、
うん、買わない、
そうですね、だからそう、うん、物を置かないということは買わないということなんですよ、うん、そうですね、であとは捨てるなり処分するなり売るなり、うん、何か手放す方法を持っておくことですよ。
そうですね、
はい、うん、やっぱりそこはずっと持ち続けてしまうっていうのはもったいないっていう言葉があるじゃないですか、うんうんうん、でもったいないってすごく美徳のある言葉だというふうにもてはやされるんですけど、うん、やっぱりもったいないには2種類あると思っていて、はいはいはい、物が溜め込んでしまうもったいないなのか、うんうん、それとも一つのものを大事に使い続けるもったいないなのかで、うん、これ意味が全然違うんですよね。やっぱり大切に使い続けるということは美徳だと思うんですけど、執着によって持ち続けていってしまってこうゴミ屋敷になってしまうことは美徳ではないと、
うん
うん、だからそういう意味合いではその禅寺のもったいないというのは本当に理にかなっていて、うん、少ないものを常に使い続けて大切に長時間使っていく、うん、そのようなあり方っていうことが実現されてますよね、
うん、ちょっと脱線しますけど、それなんか物欲っていうかっていう部分とも関わってくるのかなって思ってます
よね、うん、そうです
よね、だから何でもほら新しいもの欲しくなるじゃないですか、
はい、
ただそのなんだけど今持ってんの使えるしなとか、うん、本当にいるんだろうかみたいなことを、うん、ちゃんと考えなきゃいけないんだろうなと思ったら、
その通りですね、うん、よく料理教室なんかで、はい、便利グッズってあるじゃないですか、
ありますね、
でその話になるんですよ料理教室で、
はい、
で卵を、ゆで卵切り器とかあとアボカド切り器いるみたいな、
そうですよね、その子ちょっとした目的のために
そのけど便利グッズあるんですよ、
ありますよ、
これ、まあ、私は買わないけど多分必要とする人いるんですよね、まあ、なんかどうしてもあれで切りたいって人がいたりとかしていらっしゃるって、うん、まあそれはそれでいいんだけど、私なんかやっぱりそれは包丁でいけるよなと思うわけです
、そうですよね、
で普通に、
うん、皮むき器とかもそうですよね。
そうそうです、うん、皮むき器も包丁でやろうと思えば全然余裕でできちゃうわけだから、ね、うんうんうん、そこのところで一歩こう踏みとどまって、うん、 これいるって
本当にいるのか
と。いる、うん、あの1個買うという、まあ、手に入れるということはそれだけスペースが侵されてしまうという話なので、そこら辺のところはやっぱりシンプルライフしようとする人はちゃんと考えた方が、
そうですね、
で心が落ち着かないっていう人は結構物がたまってる方多いですよね。
そうですね、便利そうだなと思って、だからこうネットでポチッとなんかしちゃうと、どんどんどんどん物がたまっていっちゃうということですね。
買うのは別にいいんだけども、その分手放せるからなんですよね。
なるほど、
そうですよね、なんか今自分の家のことを考えてしまいましたけどお掃除の話ですよね、
はい、
まずはその、まずは物を貯めない、物を置かない、買わない、まあ、できれば買わない、っていうのが一つ前提にあってという、
っていうのと、あとこれはもう掃除のテクニックというか、私永平寺でも徹底してやったんですけど、
はい、
あの物をどかして拭くなり吐く、
はい、
これができるかどうかですね。この意識が弱い人はいっぱいいますよ。
避けるっていう、
ね、うん、要はテーブルの下に入ってる椅子、
はいはいはいはい、
椅子のこの足がちょっと広がってると、みんな掃除機をその間だけやるんですよ。椅子を一回どかして、
はい、全体をやりましょうね、
全体だけやらないといけないし、椅子の下も全
部やりましょうね
とか、あとはなんかあの常にも置いてある傘立てとか、
傘立てね、はいはい、
うん、もうずっと置いてあって、その下って基本ホコリだらけになることが多いんですよ、
意識しないですね、
それを一回一回動かして吐くなり拭くなりするできるかどうか、あのテーブルの上もそうですよね、
はい、
テーブルにちょっと物があるともうそこは避けて、あのもう拭いて、はい、拭きましたっていうふうにやりがちだけど、それを一回ちゃんとどかして、その下もちゃんと拭けるかどうか、これは意識してないと、
はい、
というとか、あのもうそれをどかさないことが習慣化してると、
はい、
なかなかできないことなんですけど、これは私は永平寺ものすごく口をすっぽく言われましたね。
ああそうですか、
うん、必ず物をどかして拭きなさいと、目に見えてないところがきれいになるんじゃなくて、あの全てがきれいになってないとそれは掃除とは言わないんだって言われましたね。
だけど先ほどだから物を置かないっていうところとこう関わってきます
よね。リンクしてくる。だから物を置かない
と。どかさなきゃないのも増えますからね。
面倒くせえしなってなるのも、まあ、ありますからね。
はい。
うん、
とまあいろんな掃除の作法をね。
そうですね。そうです。あとは上から下とかっていうのもありますよね。うん、あの天井側上にこう溜まってるホコリって下に降りてきますから、はいはい、する順番は下からじゃなくて上からとか。うんうん、まあそういう基本的なところなんかもありますし、あとはトイレを徹底的にきれいにする。
トイレ。
うんうんうん、あの私たちの暗号といって、下暗号といってこう夏の暗号だとか冬の暗号だとかっていうのがあるんですね。うん、その修行がこう100日間がっちりと厳しくやるっていう期間が設けられてるんですけども、その時には修行僧のトップのリーダー的な人が率先してトイレ掃除をするっていう、一番汚れやすいところを徹底的にきれいにするっていう文化がありまして、で、そういう暗号じゃない時期の時にはあの下っ端の修行僧、まあ、私は1年目だとかそういった人間とかがまあ徹底的に掃除をしていくっていうのをやっていくんですけども、はいはい、やっぱりこの掃除、あのトイレってやっぱり汚くしようと思ったらいくらでも汚くできるし、
はい、
あの見ないようにして自分がやらなくても誰かやるだろうくらいな感じで やろうと思えば見過ごせちゃうんだけれども、そうじゃなくて率先してきれいにしていくっていうこの精神をちゃんと自分の中で持てるかどうか、だから私はあのそこ永平寺なんかでものすごくそういったところをこう感化された部分があって、例えば外に、まあ、今ちょっとコロナで行けないですけども食事出たりだとかした時におトイレ借りますよね。で借りたら 入った時よりもきれいにして出てくるっていう感じでお店のトイレなんかも使ったりだとか、
掃除をするんです
か。掃除してから、まあ、ある程度だから結構、あのトイレットペーパーが散乱してたりするじゃないですか、
はいはいはい、
謎なんですけどねあれも、
な
んでこんな状態なのみたいなのありますけど、でもそういったものを全部拾って流してっていうこともやったりだとか、はいはい、あの次の人が使うときに本当に気持ちよく使えるようにっていうようなところ、これは永平寺なんかでもそのトイレのスリップとかあるじゃないですか、でスリッパが普通はきれいに並べられているんですけど、最初は並べられているんですけれども、しばらくするとあの参拝者の方たちが使っていくと、
はいはいはい、
ぐちゃぐちゃになるんですよ、
はいはいはい、
でぐちゃぐちゃになった状態のスリッパを見たときに、 一般の人たち どういうスリッパから履くかっていうと、はいはいはい、その中でも綺麗に揃ってるやつから履くんですよねいや多分それ条件全部一緒だよっていう、う
ん、スリッパは一緒だよ
一緒だよ、うん、どれも同じぐらいの多分汚れ具合だよっていう状態だろうに、はいはい、その中でもできるだけ揃ってるやつから履くんですよ、はいはい、これ人間の差がですよね、はい、きっと、はいはい、であれば初めからあの全部揃えて綺麗にしていくっていうのがやっぱり大事になってくると、
うん、今、うん、ごめんなさい、トイレの話聞いてね、思い出したのはその、はい、朝日新聞の記者ってその高校の野球部の取材をするのは宿命なんですけど、あの僕がその奈良県で高校野球担当した時に、はい、あのとある公立の高校がその何ですかそのまあ野球部の活動の一環としてそのトイレ学校のトイレを掃除するっていうのをやってる学校があって、うんはいはい、でやっぱりその自分を見つめ今おっしゃったように、うん、次使った人が気持ちよく使えるようにとか、うん、いろんなこう効用はあるんでしょうけど、はい、あのやってるんだと、うん、でその先生が言ってたのはそのやっぱいろんなこう自分を見つめ直したりとかねそういう時間になったりとか、まあ、基本的にはやっぱそのさっこの間お聞きした禅の考え方に似てるなと思ったんですけど、うんうんうん、あのでその学校結構強いんですよ
して、うん、面白いですね、
うん、なんかそういうのもあったりとかして今トイレ掃除の、ねうん、お話を聞いて思い出したなと思いまして、
やっぱりうん、なんかそういったところに現れてくるっていうのはきっとあると思うんですよね、うんうんうんうん、私もそれ同じような話聞いたことがあって、やっぱサッカー部で広島でも強かった、
はいはい、
あの公立高校の、
はい、
その顧問の先生、顧問というか、うん、部長の先生っていうんですかね、はい、があのまず、対外試合に行った時には、うん、その選手たちが持って荷物あるじゃ
ないですか、
荷物をビシッとも、
はい、
真四角に揃える、
うん、
全部並べて、
うんうん、
もう そういうことを徹底的にやるところから強さというのは始まるんだみたいな、
うんうんうんうん、
でやっぱり広島で優勝したり
だとか、
そういったところに多分意識づけなんでしょうね、
はい、
だからチームプレーするっていうのは、はい、結局一人でも乱れたらそれが成立しないわけですよね、
うんうんうん、逆にそのチームメイトのことを考えてプレーをしなきゃいけない
ということで、うん、で英治だとかそういう修行道場も一緒なんですよ、
うんうんうん、
やっぱり私たち和合奏といって、うん、あの和ですね、和風の和に、うん、合うに僧侶の僧と書いて和合奏っていうような言葉があるんですけれども、はいはい、それはやっぱり同じ僧侶の仲間を大切にしながらその人たちのことを考えて、うん、物事を行っていくって、うんうんうん、その人たちのために、一生懸命やっていくっていうような側面がやっぱりあるんですね、
うん、
やっぱりそういったところをこう実現していくためにも、それある種それを僕らは規律としてそれが、まあ、真偽の中に含まれて描かれておりますけれども、うんうんうんまあ、そういうことをこう自分の身に入れて自分の心構えとして持っていくっていうのはすごく大事なことなんだろうと思います、
うんうんうん、朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け、
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、
ある種すごい興奮している中で笑顔を見せて、うん、トランプ氏の呼びかけに応えてですね、その祝祭的な雰囲気っていうのが現場にあった、あれね、
その子供のまだライオンなんですけれども、
はいはい、
ただなんですね、
ただ、
はい、余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども、
世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
あのでも今お話をお伺いしながら思ったんですけど、まあこう家が汚れていらっしゃる方はですね、もう私も含めてなんですけれども、うん、あ、まあこれをじゃあどうやってきれいにしようかって、こうそのもう取っかかりのところからですね、
こうもうモチベーションのところ、
あ、大変そうだな、面倒そうだなと思っちゃうわけですよね、うんはい、なんかそういう方にはなんかこうアドバイスを送るとすると、
ね、要はいかに掃除を気持ちよくできるかっていうか、楽にできるかっていう話になってくるんですけど、うん、一番簡単なのは多分悩んでる時間があるんだったら手を動かした方が早いんですよね。
あーで、心理ですね、それね、確かに。
で、悩んでるのは、うん、これを完璧にきれいにしないといけないと思ってるからなんです
よ、はいはいはい、
そうじゃなくて、うん、途中でもいいから、うん、あのもうやっちゃう、うん、で私がよく推奨してるのはもう10分間だけやる、
うん、
これ10分間ぐらいだったらできそうな気するじゃないですか、
うん、
であの重要なのは10分間経ったらタイマーを設置しておいて、
はいはいはい、
もうそこで完全にやめるんですよ、
うんうんうん、
そうするとどうなると思います？
もっとやりたくなる。
そうなんですよ、うん、私たちってあのやりたくなるんですよね、うん、さっきまであんなにやりたくなかったのに。だけど10分でやめる。でもそれはいわゆるまあ心理学で遮断化っていうんですけども、遮断されることによって逆にモチベーションが高まっていくっていうあり方ですよね、まあ、それをまあ日々やっぱり継続してやっていく。であとはあのこれ意外と効用があるんですけど、さっきのお話だと部屋全体見た時にもうやる気なくすわけですよね。で一番大事なのは一箇所でもいいから完璧にする。これもいいです。だから例えばテーブルだけきれいにするとか、
うん、
本棚だけきれいにするだとか、うん、っていう風にやっていくと、うんうん、これ認知的不協和っていうのが起きまして、あのここがきれいだとこっちもきれいにしなきゃって思うんですよ。そうやって自分自身を持っていくっていう、はい、まあ、これちょっと心理学のテクニックですけ
ど
ね。
仏教というよりは、
仏教というよりか、うん、まあ、仏教あったらもう嫌おなしにやれですから。で物持つなですから。
あ、でも今のお話ってちょっとこうあのビジネスマンとかにもあの通じるものがあるのかもしれないですね。
あ、そうですか。
こういや、うん、ものすごくやっぱりこう人間って困難な課題が目の前にこうドーンとあるとですね、うん、やっぱそのどうやったらうまくいくだろうとか、こう本当にいろいろこうやっぱりうまく最後までできるだろうかとか考えちゃうわけですよね、うんうん、でやっぱりなかなかこう着手できないと、まずね、うん、で終わりますね、ね、うん、それでこうまあやっと5作を始めてもやっぱりこうなかなかうまくできなくて、いつまでたってもこうモチベーションが高まらなくて、
うん、
でじゃあちょっとしょうがないからこっちやってみるかあっちやってみるか、うん、中途半端なままこういろんなことに手を出しちゃったりとか、うん、なんかそういうのを今のお話で言うと、ね、こうまずとにかくやってみる、うん、でしかも一箇所でいいからこう完璧に綺麗にしてやってみる、うん、完璧にする、なんかこうそうしてやっていくとうまくいくっていうのは、ね、仕事にも
達成する時間なくなってきたんですけど、あのね、あのちょうど久保記者とね、おそらく通じるのは、こうこれから長業の原稿書かなきゃならないっていう時に多分そんな心理になるんだろうなっていうのはすごいよくわかる。
そうですね、
ですよね。
なるほどな。あの私が永平寺に行く前に先輩に、うん、あのかけられた、まあ、この言葉を覚えていきなさいっていうふうに言われた、うんうん、送ってくださった言葉があって、
うん、
それ何かって言ったら始まれば終わるっていう、
はいはいはい、
これを、
はい、
で私この言葉に何度も救われたんですよ、永平寺の時に、
はいはいはいはい、
でちょっとこうミスだとかするとですね、はい、あのまあ、罰で掃除をさせられたりだとかもやっぱりあったりとかするんですよ、うんうん、でその時の監視がエグかったりとかするんですよね、はいはい、うん、こう階段なんかもこう掃除していたら上からだんだんだんだん足が降りてくるみたいな、
うんうん、
で私が遅いと手を足で踏まれてしまうようなそんなスピードで来るわけですよ。でもこれいつまでやるんだみたいな、もう始まって間もなく思うわけですよね、うん、もうこれいつまでやるんだろうみたいな、もうすぐしんどくてしょうがないけど始まれば終わるっていうのがなると、あ、確かに終わった時は始まったら終わったわみたいな、終わったわみたいな感じで救われていくっていう、でも真理なんですよ ね、
そうです
ね、始まれば必ず終わりがあるっていう、
いやなんかすごい、あのまたこれこのポッドキャストの収録とかでもですね、
はい、
あのこうやっぱ緊張して何喋ったらいいかわからんとかっていう記者さんとかもいらっしゃると思うんですよ、はい、で、まあ、一応メモとかねもらってある程度こう、まあ、こう簡単な台本っぽいものは用意したりとかしてて、であとはでも結構記者さんって喋れるんですよ、
あ、
もう始まる前はその不安な人いるんですけど、もう始まればあと終わるだけですからっていうふうに言うようにしてますね。
なるほど、うん、で実際みんな喋れちゃう
って、そうじゃあ言うてる間にあっという間にね20分30分経っちゃうっていうのはよくある話ですよね。
確かに確かに、
あの今回の収録も始まれば終わると念じてあの進め、
いやでも言うてる間にもう20何分とかなってる。
あ、まあ、じゃあちょっとそろそろあの締めないといけないですね。であの、まあ、今そうやってこうあのとにかくやってみる、一箇所でもいいから、うん、あの完璧にするっていうアドバイスでしたけれども、うん、まあ、そうやってこう、まあ、あの掃除をしていく、あるいはこう、まあ、サムなんかいろんなことをこうやっていくっていうことですね、
はい、
あのなんか それもまたこう禅宗でいうと修行になるわけですよね。
そうですね、
はい、はい、でなんかそのこう作務をする、掃除をする、修行するっていうことの意味合いというか、うん、なんかどうして そこまでこう掃除が重視されたりとかっていうことになっていくのかっていう部分なんですが、
う
ん、
そうですね、禅僧の営みはすべてあの座禅に帰結するんですよね。でそこからまた座禅というものがあの奥行きを持つものになり、それがまた一挙手一投足全てのものにこう広がっていくっていうような考え方をしていきます。ですのでやはり座禅でいうところの今この瞬間の自分のありようをしっかりと見つめていくっていうようなあり方ですよね。それがその掃除の中でも、まあ、料理の中でもですね、あのあらゆることの中に実は出てくる。でもそれはもう皆さん普段本当は感じてるはずのことなんですよね、うん、一瞬一瞬の今の自分のあり方っていうものをこう見つめていけばですね、あ、自分が今どんなふうに感じてるのか、どんなふうに思ってるのかっていうことは分かるわけで、それは普段は、あまり意識がされない分おろそかになってるだけの話、うん、それを一瞬一瞬しっかりとその行い、自分の営みの中で見つめていくっていうこと、それがまあ掃除の中では特にやりやすいですよね、うん、しかも目で見て綺麗になる、その変化がちゃんと分かってくるということですので、うん、よりまあ修行に向きやすい、
そうですね、
分かりやすいですよね、
うん、なんかいざこうそうやって嫌だなと思いながらのもこう始めてみると、なんかこう、あ、綺麗になったら次も次もっていって、いつの間にかこう無心にそれをこうやってるって、うん、あ、なんか実はそれが無ということなのかと思ったりもするんですがなんかそうやってこう、まあ、無心に没頭してやるっていう、それの中でこうなんかいつの間にかこう心が、うん、あ、整えられていってるなみたいな実感があるかもしれないですね。
だから心を整えるためにやるものではないけれども、おのずと心は整っていく、はいはい、まあ、そういったもんだと思いますね、はい、
あ、今ちょっと、うん、あの若干長くなっちゃうかな、あの思い出したんですけど、あのこうコロナ禍が始まった頃に、あの、まあ、今でも言われますけど三密っていう言葉があの、うん、盛んに言われたと思うんですが、はいはい、それでその去年のその春頃にその言葉が出てきて、で真言宗のお坊さんでですね、はい、あの愛媛県 の今治市というところにある永福寺のあの
白川
みせさんにあの話を聞いたんですけれども、うん、この方がおっしゃったのは、3密でこうあの自粛生活だってなっても、そのルーティーンがある人っていうのは意外にそれがこう気にならないんだってお話をされてて、あのお寺にこういらっしゃるおばあちゃんが毎日畑仕事をしてて、それでこう全然それをあの、あ、別に3密になっても別に自粛生活も別に苦じゃないですよ、なんかそこになんか通じるのかな、毎日毎日こうただ同じことを繰り返しやる、あのまあ何か考えてるかもしれないけど、でも多分こう割とこう何も考えずにこう当たり前のように手を動かしていくっていう、そこのな繰り返しの中でなんかこう心がのモヤモヤがいつの間にかこうスッと消化されてるみたいなっていうところがあるのかもしれないですね。ちょっとすみません、ちょっとなんとなく今思い出した。
だからまあその、はい、要はルーチンで変わらず没頭できるものがあるっていう話だと思うんですけれども、あのコロナ禍で何が大きく変わったかって言ったら、自分が行う行動様式が変わりましたよね。だからその行動様式が変わらない人にとっては、まあ特にストレスにはならない可能性は高いと思いますね。だからそういう意味でこのただもう今コロナ禍になって長いじゃないですか、ってなってくるとこの新しい様式もだんだんだんだんこう慣れてきてるようなところもあって、うん、そうなってくるとまた状況は変わってくる部分があるかなと思いますけど ね、
まあ、なんか始まった頃ほどはなんか外食に行きたいななんて思うの、うん、もうないつの間にか
も飲み会とかもないようになりましたもん、
う
ん、
そういうもんですね、うん、
っていうところもあるかもしれないですね、
うん、今思ってたのは、
はい、
そのこうさっき前回の黙食の話もそうでしたけど、うん、そのコロナ禍でねこう行動様式が今変わって、でこういろんなコロナ前に楽しかったことができなくなっている一方で、うん、その今その家にいるんであれば今言ったように掃除を始めてみたりとか、うん、そのこうコロナ禍じゃないとできないことをやることによって、うん、こうまたさっき今言ったその修行的なその効用があったりとか、うん、あるいは新たな自分が見つかったりとか、うん、そういったこうところもですね、うん、もしかしたら出てくるのかなとかって思って今聞いてましたけどね、
うんうん、大事なのは、うん、その 状況に抵抗するじゃなくて、うんうんうん、状況に合わせて自分も動くことだと思うんですね、はい、こう海ってこう波がありますよね、はい、この波に沿ってこう木くずなんか置いてたら木くずは別にそれに反発しないじゃないですか、
はい、
波の動きに合わせて、まあ、浮かんでいたり、うんまあ、たまに沈んだりだとか、まあ、そういう形で波と共にあるようなあり方をしていく、うん、だからそこら辺は、まあ、それをウィズコロナと呼ぶのかもしれないんですけれども、うんうんうん、そういったあり方を、まあ、個人レベルではやっぱりやっていくっていうのが、うん、その特にそこにこう巻き込まれないためにはいいのかなと思ったりはしますよね、うん
はい、
もういずれにせよ自分は心がこうざわついた状態で物事をなすっていうのが一番良くないので、やはり大事なのは自分の心をいかに落ち着かせていきながら状況を観察できるかっていうことですから、うんうんまあ、そういう意味合いでは常に今この瞬間自分のことっていうのをこう見つめていくっていうのが、うんまあ、ある種その自分の思いにとは別にある客観的に見つめられるかっていうことがやっぱ大事になってくると思いますね、
うんうんうんなんかコロナっていうのはそういうことができるねいい機会
いやそういうチャンスですよ、ね、本当に、うんうんうん、
はい
じゃあ始まれば終わる
ということで
いただいたことですし、
はいはい、
そろそろ、
はい、
今日のところはこの辺で、
だけにしましょうか、
はい
はい、じゃあまた、次回はねまたその今座禅の話出ましたんで、はい、その辺もちょっと深掘りしていきたいと思いますんで
真髄というところを、ねはい、お伺いしたいと思います、
はいはい、じゃあひとまずじゃあ吉村さん、久保さんありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け。
はい、今回もですね、お掃除の話から始まりましてですね、いろんなこうコロナ禍にの日常にね、こうなんか役に立つようなお話をたくさんお聞きできたなというふうに思いますが、吉村さんなんか。
はい、
お掃除に関する本もお出しになっているとお聞きしましたけれども、
はい、ですね、この度心と暮らしが整う禅の教えという本をですね、オレンジページさんから、まあ、出すことになりまして、
はい、
まあ、あの禅にの考え方からそのお掃除を中心としてですね、まあ、こう料理のこともちょっと触れてはいたりとかするんですけども、そういう日常生活のことをこう禅をベースに切り取っていくというか、あの解釈していくっていう、まあ、そういったものの、 あの本になります。まあ、内容はまあお掃除本ではあるんですけど、どちらかというと自分自身の心のありようを見つめていってっていう話なんですが、まあ、今回新たにですね、お洗濯ですねに関してもちょっと言及しておりまして、
はい、
まあ、その辺の話も加えているのと、あとは、まあ、仏典でどんな風にお掃除が語られているかみたいなことなんかもちょっと述べておりますので、まあ、よろしければお手に取っていただけたらと思います、
はい、まあ、掃除や洗濯といったね、こうなんか日常の一部分がですね、
はい、
こう何か意味のあるものになっていくんじゃないかと、
そうです
ね、いうような本ですので、
はい、
ね、ぜひお読みになっていただければなと思います。
はい、
はい、じゃあ今回もいろんなためになるお話をお聞きできました。朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け、岸上渉がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast 朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。